あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くむです。
先週番組でね、あの金曜日の話題をしたっけな。
しました。はい、明日は早いよっていう話をしてましたね。
はい、金曜日にですね、お休み取って事務手続きとかで帰省をして広島に帰ってました。どうしてもね、
遺産相続ですね。遺産相続、
まあ相続、
はい、
相続ですね。はい、やっぱりどうしても会社とか銀行とか役所って平日じゃないとダメなんですよね。もうただでさえ平日休み取りにくいのにって思いながら、はい、まあしょうがないのでお休み取って行って、で平日に休みがね、めったに取れないし足を運ぶのも大変なので、もう予定をぎっちり、金曜日の予定が超ぎっちりで、ことごとくいろんなことを済ませてきました。で、思ったことなんですけれども、手続きって時間かかるね。
そうですよ、はい。役所の手続きはね、まあいろいろあれば私も行くことありますけど、待たされますもんね、基本的にね。
なんか銀行の長い室に2時間ぐらい座ってたんですよ、うん、今まで縁のなかった不動産屋さんですとか司法書士さんですとか税理士さんとかそういう方たちとお話をしてると、何は金融道だとかかばちてる誰だっていう、もう私の頭の中はもうそればっかりみたいな。
漫画の見すぎですね。
そうですか。なんかそういうので触れてた言葉がこう出てくる、登場してくるみたいな、はい、そんなこんなで、あ、漫画の世代だな私って思ったりもして、で翌日実家の家の片付け最後だっていうのをやるためにビジネスホテルに泊まりまして、もう10年以上ぶりですか、ビジネスホテルに泊まるのって。
東京出張行ってたじゃないですか、みっち
さん。いや、日帰りか友達の家に泊まるか、オールで飲んで朝まで、
なるほどね、
か夜行バスで帰るみたいな、はいはいはい、そういう形で意外にホテルを使うことってなかったんですね。
なるほど。
なので、
それちょっと嬉しかったでしょ、新鮮。
うん、楽しかったね。
そうね。
そうね。もう、部屋の入り口が、なんかこう、ね、番号入れるタイプなんですね。パスワード、ね、う
ん。カードキーじゃないんですね。
カードキーじゃなくって番号入れるんです。もうそこのとこでつまずいて、開かない。番号合ってるはずなのに、ドアを、どう開ければいいのか、みたいな。あと今度は、部屋を出るときも、ドアがどう開ければいいのか、みたいな。なんかそもそもなところで引っかかり、あとね、温泉がついてたんですよ。温泉っていうか、大よくある、本当ビジネスホテルでたまに、うん、温泉っていうより大浴場です。
大浴場ですね。はい、はい。
そうですね。がついてまして、大浴場も女子風呂はやっぱり入り口でこうパスワードを入れる。
はいはいはい。
トラブル防止だと思うんですけど。
なるほどね。
うん、はい。もうそこはもう、あんまりまごまごしてると怪しいから私って思って。
誰も思わないよ、そこはさ、別に。女性が待ってても、別に誰も何も思わないと思います。
でもなんか中に入って着替えてて、なんか変にガチャガチャとかしたら怖くないですか？
それもうね、すごくね、慣れてないだけですよ、単純に。
はい。いや、もうね、快適でした、とっても。
はい。
うん、
出張族の人たちからするとね、なんだっていうようなお話だと思いますけど、ね、
とっても新鮮でしたよ、はい、うん、でね、ちょうどセンター試験の日だったん、
あら、よく取れましたね、
ちょうど土曜日がセンター試験だ
った、はいはいはい、そうです、先週は土日がセンター試験でしたね、うん、はい、
そしたら、ちょうどハブ的な、乗り換えの場所的に乗り換えが多いところで、泊まってる受験生の人たちがいたんですよ。
はい。
ね、やっぱりこう、広島って雪が降るのです。
わかります、わかります。
積もるので、かな、はいはい、とか思いながら。
はい、前もってね、うん、前入りしてるんでしょ。
うん、はい。で、お風呂、大浴場行ったら、やっぱり受験生とお母さんみたいなのが入りに来てるんですよ。
おぉ。
で、 娘さんがお母さんに、こんな、あの、入試が終わったら、ね、合格決まったら、またお母さんとこんな風に二人で旅行に行きたいわ、みたいな話をしてて、あ、頑張れみたいな、いいねって。
お父さんはすごく思ったんですよ。そこにお父さんは。
お父さんはって若干思ったんですけど、はい、まあね、そりゃ受験にね、お母さんが一人ついてきてくれるって心強いから、そりゃ嬉しいよね、お母さんと二人でまた泊まりに行きたいとか思うよねって思ったんですけど、翌朝モーニングを食べに行きますと、お父さんもご一緒でした。
あ、そうなんですね。いたんだ。
いたんだ。
でもお母さんと旅行に行きたいわけですね。
お母さんと二人で行きたいみたいな。
はい。
はい、いろんな親子模様を覗きながらね、ちょっとなかなか思い出深い旅になりました、はい、さあということで、
旅行きたいな、ね、最近行ってないんで、そう、私も
ね、いろいろ片付いたらね、温泉旅行に行きたいな。ちゃんとした温泉あるじゃない、
はいはい、
露天風呂があってみたいな、
うん、いいですね、
はい、ね、で美味しいご飯も出て、
旅館に行きたい、温泉旅館、温
泉くつろぎの温泉旅館、できれば部屋にお風呂がついたやつ、
はいはい、
憧れの
高くなりますね。
そうなんだよね、まあ、大浴場でもいいけどさ、
はい、大浴場温泉って見ていくつもね、お風呂があるところでいいんですよ、うん、でもう朝食は別に大広間でいいから、
うん、そう
朝食らしい、旅館の朝食が食べたい、
あの卵とか海苔とか、はい、
そう鮭とか納豆とかね、うん、こういろいろあって、
ね、ちょっと地 の, あのお漬物とかね、はい、あったりして、ね、いいですよね、
そういうなんか旅館らしい旅館、あの当然、うん、何でしたっけ、あの部屋の端窓側にはあれがあるやん、
あ、縁側みたいなのがあって、そこに椅子がある、椅子と机があってみたいな、
うん、あれいいですよね、
いいですよね、そういう旅館に行きたいな、春とか、
あ、うちはね、
ゴールデンウィークとか
ダメですけどね、母親の問題が片付かない感
じ、うん、お泊りはね、もうちょっと先でしょうけどね、久保さん、はい、そんなこんなでゴールデンウィークいいな、今年長いみたいだしって思ったりもしたんですけど、もうかなりいっぱいみたいですね、今年はね、
あ、そうなんですね、いや、そんなの考えできないですよ、本当に、うん、それだけデイサービスが止まるっていうことを考えただけで地獄です。
さすがに10日も止まらないんじゃないかなと、
止まるんですよ、連休は休みだからなしですもん、完全に、だから完全に止まるんです、
うん、ああそうなん
だ、は
い、私あの今みんなであの10連休、あのゴールデンウィークどうなるんですかって聞きたいけど聞けないんですよ、うん、もし出てきてって言われて、それに合わせて旅行予定を調整するか、 それとも先に予定を立てちゃって、はい、でゴールデンウィークはって言われた時に、え、でももう予定がって言い切るかどうするみたいな、
それはね、そうはいかないと思いますよ、さすがにね、10日間売り上げなしってわけにいかないでしょ
う、ね、そうね、世の中一体どうなるんでしょうね、これで
本当にね、余計なことしやがってっていう言い方はあれですけれども、いや大変だと思います、いろんなところでいろんなことが、本当に
そう、うん、いや皆さんですね、
いや本当はうちはその、うん、お正月以上に苦痛になると、
うん、家にいるから、ね、
デイサービスが止まるっていうことは、ね、本当に、
うん、
大変俺が死ぬわっていう感じですね、
うん、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回はスマートスピーカーのある生活ということで、クムさんが、Google ホームミニを、私が Amazon エコードットをね、あの、持ってますっていう話をお送りしました。スマートスピーカーにコメントをいただいてます。ウォンさんからいただきました。スマートスピーカーはエコースポットが日本で発売になってから愛用しています。主にキッチンで音楽をかけたり、タイマーとして働いていますが、赤外線リモコンと接続して家電も一通り動くようにしていますが、専用のリモコンの方がやはり便利なんですよね。実は先週スマートスピーカーの話が出てから、ホットキャストを再生するアレクサスキルを作ろうと開発環境を整え勉強を始めています。フィードを引っ張って鳴らすだけなら簡単なのですが、 アートワークを表示したり、再生コントロールとか機能をつけていくとなかなか難しく、何せ素人が手探りで作ってますので、気長にお待ちくださいませ、ということです。どうもありがとうございます。エコースポットっていうのは、絵が出る。
絵が出る。
画面がついたやつですね。
はいはい、絵が出るって一体。
なんかちょっと古臭い言い方をしてしまいました。
は
い、
まあ、昭和生まれですからね。
はい、お許しください。はい。
これもうすでに動いてるのを、先ほど見せてもらったんですけれど、 YouTube に動画を上げてくださってて、いや面白いですね。
うん。
でもやはり私が感じたのと同じ症状が出てますよね。
うん。
そのポッドキャストを再生っていうのは、
うん、
ポッドキャストと間違えやすい。
そうね。
ポッドとホットがね、既存
の言葉に引っ張られるのか、うん、聞き分けられてないのか、発音の問題なのか。
結局日本人の英語っていう部分があるわけでしょ、
うん、
の問題ももちろんあるわけだし、
うん、
ネイティブだとまた違うかもしれないですけどね、
うんうん、
そこら辺をどういうふうに認識してるのかわからないし、うん、まあ、単語でこうよく使われる単語で登録されてるわけだよね、多分ね、向こうはね、
そうそう、
だからその中でこちらがホットキャストと言っていても、先方がこれはポッドキャストと言ってるに違いないというふうに取られれば一緒なんですよね、
うん、
結局ね、
うんうんうん、
だからなかなかこう認識しづらいみたいな。だから認識してくれたら再生できるところまでは画面で見えてましたけどね、
うんうん、私もアレクサにホットキャストをどこまで理解してくれるかな、認識してくれるかなっていうので、先週末から何度かトライをしてるんですけども、一応、ホットキャストを検索してって言うと、ホットサンドメーカーをおすすめしてくれるんですよ。はいはい、だからきっとホットは、
認識したわけね。
認識してくれる。ただもう、あとはキャストなんで、いけるんじゃないかな、私の発音。って
うん、
でも最初はもう何を言ってるか分かりませんっていうみたいな感じのことをずっと言われ続けてて、はい、うん、子音を強く言う、ほ、うん、
でも
みたいな、
それをさ意識しながら使わなきゃいけない時点で機械としてダメですよね。
そう、ね、いやもうなんかそれを言う伝えるだけでなんか妙に疲れる自分がいて、はいはい、あ、こんな状態になってでまで聞きたくないな、
うん、そうね、
そもそもそこですよね。
そう、気楽に対応してほしいよね、うん、本当にね、
うん、そう、
はい、
いや私ボンさんのコメントを拝見してからアレクサスキルっていう存在に気づきまして、
はい、あるんですね、うん、いろいろね、
それ開発できるとかすごいなって思って、はい、
まあ、ぜひね、うまくいったら、ホットキャストのサイトで紹介できればなと思ってますね。
そうですね。はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。
この家電リモコンですよ。私、先週よく分かってなかったので、うん、そういう機会があるのは知ってたんですけれども、
うんうん、
その値段とかもあまり見てなかったので、
うん、
で今回、そのいただいた、先週いただいた、コメントでいただいたネイチャーレモカを調べてたら、うんうん、今、1万切るぐらいの価格帯なんですね。
そうそう、
ミニの方だったら、
うん、
7500、600円ぐらいですもんね、
うん、
ちょっとね見ながらね欲しいなと思ってたんですよ。でこれを何に使いたいかって言ったら、自分の部屋ではいらないわけ、言ってしまえば、
うん、そうなんです。
これをリビングに設置して、別にスマートスピーカーで使いたいわけじゃなく、これスマホから普通にリモコンで使えますよね、
うん、
確かね、
うんうんうん、
だからそれで母親が寝ているリビングの電気、うん、テレビを消した。
ああ、いいね、
うん。っていうのがあって、うん。でもそのために1万近くかけるかどうかっていうところが悩みどころなん
です。でも心のストレスをこう、
そう、
少し取り除いてくれるっていうのは、
そうなんですよ、ね、
大事じゃないかなって思いますよ。
もうね、降りるたびにテレビつけっぱなし、うん、電気つけっぱなしで寝てるわけですよ。でそれがね毎回イライラの元
に、でもそれだとついてるかどうかも分かるんじゃない？
ねセンサーは
オンオフしかないの？
いろいろなんですよ、値段によって。一番いいのは高い方なんですよね。 うん、高い方だったらいろんなセンサーがついてるんですよ。
う
ん、ネイチャーリモでしたね。
うん、
今公式サイト見てたらね。ミニの方は温度センサーだけなんですよ。
う
ん、高い方、
うん、
ミニじゃない方は、温度センサー、湿度センサー、照度センサー、人感センサーがついてる。
ほうほうほう。
だから、うちに必要なのはこっちかもしれない。
あ、そうね。うん。
まあ、人感センサーがついてても意味があるかどうかは別ですけどね。
うんうん、
それだったらもうカメラ仕込むのが一番じゃねえかと思うから。いや、だからね、それだったら別にミニでもいいのかなっていう気もするし。だからちょっとこう、うん、何安くなっている時でもあったらその時にでも買おうかなって思ってるところなんですよね。
うん、
まあ、これでそのねテレビと電気のリモコンを操作さえできれば、
うん、
わざわざ降りていく必要がなくなる。
そうね、
うん、あできれば照度センサーがついてるといいのか。
ん
今明るいかどうか、うん、なんか電気がつけてあるかどうかがわかるわけだよね。
え、あれは照度センサーって部屋が暗くなったら照明つけるとかそんなん、
そうそう
そう、そういう自動のやつだよね。
でもセンサーで今ついてるかどうかはわかるでしょ、うん、多分。
ほうほうほうほう。
いや、どういう仕組みかわからないけどさ。
うんうん。
だから明るかったら消せばいいし、消えてれば別に操作する必要ないわけ。
うん。うん
とか、まあ、どういう仕組みなのかよく分からってないんですけど、うん、そういうことができると助かるなというふうなことを、この自分のね、ために、自分の精神安定のために、
うん、そう。
と思ってたりはしますけどね。これは別にスマートスピーカー連動である必要すらないですけど、
ね。私もスマートスピーカーで、エコードットで、いろいろ家電を操作できるといいねって思ったんですけど、自分の部屋に置いてると、テレビだって遠くて見れないし、エアコンも部屋違うしとか、こう、うちの部屋で使うって天井灯だけだな。
いらないですね。
って思ったら、うん、残念ながらっていう感じはあるんですが、そうか。そうなると多分本当に欲しくなった時にはもう一台エコードットを買えばいいんだ。
うん、
みたいなね。そんな感じできっと皆さんのお宅にだんだん一台ずつ増えていくんですよ。そうそう、
増えていくみたいですけどね。うん、あったら便利みたいな部分、ね。
そうそう、はい。洗面所の方とか、風呂場とか、うん、トイレとか、
はい。トイレはいらないかな。
トイレ、
はい。そんな長いしないと思いますし。お風呂はね、防水タイプがあったら便利かなとか思いますよね。
うん、そうね。あとは、はい、ほら、内線扱いができるからね、お子さんとかいらっしゃったら子供部屋とか。
はい。いいのかもしれないですね。はい。はい、まあ、そんな感じで、全然用途とは違うんですけど、そうか、これがあればリモコンできるんだということに気づいてしまったっていうね。う
ん、は
い、
私はクムさんがもっと早くこの手のものに飛びつくかと思ったんです
よ。いや、最初はね、本当にね、うん、こう、スマートカメラ的な。ものを仕込んどいて、
うんうん、
した方がマシかなとも思ってはいたんです。そしたらほらいざなんか急に倒れたりとか調子が悪くての様子が見れるわけじゃない、2階から、
よくね赤ちゃんとかの様子見るのとかあるじゃないですか。
ありますよね。だからそれでもいいのかな、うん、必要かなと思ったんだけど、そこまでして見てやんなきゃいけないかっていうね、
うん、
それもあっていやもうダメな時はダメでいいじゃんとかいうようなさ、うんっていうのもあって、うん、なんかそんなのにお金かけたくないなという感じはあったんですよね。
うん、
はい。
こういうのをね、上手に使って生活の中でね、
そうね、
ストレスをどんどん減らしていけるといいですね。
はい。他人事だよね。本当にね。
いやでもやっぱりそのうちさ、まあ、うちも私も親の家になんかそういうものを取り付けることが、日が来るのかもしれないみたいな、
まあ。時代はね、変わっていってるわけだからね。まあ実際にそのめちゃくちゃな値段じゃなくて、可能になりつつあるっていうのは事実ですよね。
うん、そう、そうね。うん、
まあその、買える金額で。
手の届く
っていう、うん、範囲で。
大事ですよね。
ですよね。はい。
うん、
まあ、いずれつけることになるんじゃないかと思ってます、
はい、さあ次のコメントをご紹介します。スイスさんからいただきました。前回の内容でスタートレックごっこができると聞いて、トレッキーな私は年度末の臨時収入で購入することを決意しました。禁酒まだ続いていますか？私もお酒は好きですが基本お茶、 特に無糖の紅茶の方が好きなので、何かイベントがあるか、もしくはストレスがたまりにたまらない限り飲まなくても平気なので、31日までお供しますよ。そうだな、今度飲むイベントは J リーグの開幕戦かな、ということです。どうもありがとうございます。はい。先週の配信の中で、はい、クムさんが、
そうね、
体の具合が悪いっていう話から、
はい、治ってないんですけどね、実はね。
うん、やっぱりこう、やっぱりさすがにずっと飲んでたら、その後ね、お酒やめても効果出るの1ヶ月とか、はい、そんなんですから。
まあ、お酒のせいじゃなかったんだなっていう気はしました。まあ、その、とりあえず暴飲暴食はしていた部分を抑えた感はあるので、やってることは無駄じゃないとは思うんですけど、で、あとついでに言うと、これ、血液検査とかしてればさ、いろいろ下がってると思うんだよね、うん、やっぱりね。少しは。うん、それまでと
比べると。今ちょうど始めてから、クムさんは1週間。
いや、1週間じゃないですよ。もう。
8?8
です。9ですよ。
おお。
昨日で8日目。だから今日が9日目になりますね。ね、はい。
私は6日目です。
はい。
はい、
あのね、まあうん、こう改めて思ったんだけど、もういつからかは覚えてないんですけど、だから正直わかんないけど、でも、少なくとも30歳以降ぐらいで、1週間以上飲まなかったことってないなと。
相当ですよね。
うん、た体調崩した時とかに飲まない時があっても、
うん、
多分3、4日だと思うんですよね。
うん、
4日がギリギリかな。1週間ってないですもんね、記憶に。
うん、
1週間あったら多分自慢してると思うの。
うん、俺。なんか、飲んで、そんなに飲んでないクムさんは知らない。
はい。ほんとね、はい、いつからか記憶にないですけど、20代は休みがあったと思うんだよね。どうかな、うん、それもよくわかんないんですよ。本当に。20代後半は飲んでたような気もするし。だから晩酌をし始めたらもう、それが癖になってると思う。うん、
晩酌は習慣になっちゃいますからね。
習慣になっちゃうからね。うん、そう。なので、それ以降はほぼ飲んでたに違いないと自分の中で思ってるんですけど、うん、いやね、初めてですよ。だから、本当に。こんなに飲んでないの。
お酒飲まない時の夕ご飯っていうのはもう白いご飯を食べながらおかずを食べてみたいな感じなんですか？
いやあのね、だから、
うん、
困ってる。まずね、ほら、
うん、
自分が料理を作ることもあるわけですよね、普通にね。
うんうん、
そのお昼も夜も準備する場合もあるんで、
うんう
ん、そこでまず、今までの生活を顧みるわけです、
うん。
基本、酒、を飲む当てなわけですよね、ご飯。
お酒ありきでメニューを考え作り、で食べる食べ方、食べる流れもお酒ありきなんですよね。
そうですそうですそうです。
うん、
そう。
それが一気になくなると、うん、どうしたもんかいなみたいな。
そうなんですよ。だから、うん、刺身も先週から今週にかけて一回しか買ってないし。
だって買ったらお酒飲みたくなっちゃう。
そう、飲みたくなるからね。っていうかご飯自体がこう。うん、これは今日酒に合うのになみたいなものも普通に食ってるわけで、
うん、
それを見ながらその我慢しなきゃいけないわけでしょ、
うん、
いやそれはね、まあ、ぶっちゃけ俺が飲んでるか飲んでないかはわからないわけじゃない。飲んでませんって言えばいいわけだからさでも、もうなんとなく今回は一応やろうと思ったから、うん、31日まではやろうと思ってるわけですよね、
うんうん、
それが何の役に立つかどうかはともかくとして、
うん、
で、まあやめられるんだっていうのは逆に言うと驚きではあるのね、自分の中でね、うんうん、あんだけ毎日飲んでたのに、あ、うん、その禁断症状的なものは出ない状態で、あ、やめれるんだっていうのは思ったんだけれども、うん、でも自分の生活が変わっちゃうよねっていう、
うん、
その料理を選ぶことも含めて、
うん、自分の生活がそこまでお酒ありきだったかっていうのにちょっとね、
驚き
をびっくりしますよね。
そうなんですよ。だから当然家族の分も含めてご飯を考える、うん、献立を考えるわけですけど、
うん、
その時にこうね、酒なしで考えることができない頭の中が本当に、
うんうんうん、
だからまあとりあえずご飯は用意するじゃないですか、
うん、
でそれで自分が何も飲まないと耐えられないわけですよね、
うん、
だから炭酸とグレープフルーツジュースの炭酸割りを用意して、
うんうんうん、
だからもちろんノンアルですよね。
うん、
でそれを飲んでますよ。
うんうんうんうん、
でそれ飲んで酒の代わりにしてる。
食べる、あのそういうご飯を食べる時のスタイルはやっぱりお酒飲んでる時のスタイルは変えられないわけね。
変えきれない
。白いご飯の片手におかずを食べていくだけじゃダメなのね。
ダメなんですよ。
そっか。
でしかもほら準備するのを自分でやったりするとその時も飲みたいわけよ、うん、ちょっと。
なるほど。
事前に準備 、うんうん、してる最中に、
うん、
なのでやっぱり必要なわけですよ、
うんうん、
ちょっとちょい飲みしながら行きたい。でも、うん、ここはアルコールはダメだって思ってるからそこハイボールとかで飲んでるわけで普通はさ、うん、ハイボールの一杯目をそこで飲みながら準備してるわけですよ、
うん、
だからそれができないから、
うん、
やめてるわけですからね、
うんうん、
でも何も飲まずに準備するのは耐えられない、
うん、
なので、炭酸でごまかしてます。
炭酸は偉大だね、
うん、まあ、それでなんとか満足はしてないけど、うん、その
気持ちは
そう気持ち
ちょっと眺められてる。
手持ちぶさった的なものは抑えてるんで、うん、でまあ一杯飲んだらあとはご白ご飯食べて、
うん、はい、私はあのまあ、もともと前に2ヶ月禁酒をしたことがあるので、割とそれが自信になっていつでもやめれるわって思ってはいたんですけど、まあ、だから一週に何回かは飲まない日とかはあったんですけど、でも、この3年間はやっぱりストレス、今の仕事でちょっとストレスが多かったせいもあって、かなり酒量が増えてまして。で、仕事帰りにスーパーに寄って、なんとなくお酒売り場のこを、売り場をパトロールし、で、あとは、あなんか、おつまみで美味しそうな食材はないかしらって、なんとなくふーっと見て歩く。まあ、買う、買わないは置いといて。それが、もうルーチンになってたんですよ。帰宅途中の。
うん、はいはい。そうでしょ？それ、私の悩みと一緒ですよ、うん、だから。
そう。でも、それは、もうとりあえず、今はやめとこうと思ったんですよ。お酒よりばはもう立ち入らない。で、あとは、その食材的なのも見ても買ってもしょうがないんですよね。
そう。
でも、なんとなく気がついて、でも、それでもどうしてもスーパーに入りたい。あの、まあ、見てや、こういうの作りたいなって料理の想像するのが好きなんで、仕方ないので、もう頭の中をお酒のつまみではなく、ご飯のお供、って切り替えて、ね、で、まあ、大体ご飯のお供コーナーをパトロールし、その後、うん、なんかご飯に合うお供を作る食材はないかしらって。
でもそれってさ、ね、結局さ、ね、その、いや、ちょっとね、今回お酒をやめて思ったけど、
うん、
食欲は出るんだよね、逆にね。
そうね。
だってご飯食べるしさ、ちゃんと必ず。
私はどうかな。白いご飯は今まで食べなかったりするが一膳軽く食べるとかだったのが、二膳食べるようになった。
二膳は食わない。さすがに俺は。
でも、だからといってアルコール飲まないから食欲は抑えられてるので、妙な感触もないし、あの、食後の何かっていうのもなくなって、それももう、
普通に
お茶飲んで、そうそうそう、食事もさっと終わって、あとはお茶飲んで終了みたいな、そういう感じで、
メリハリが。いいと思うんですよ。酒飲んでご飯食ってると時間結構かかるから、のんびり食っちゃうんだよね。のんびり飲みながら食うけど、でも、なしだと本当にあっという間に終わる。
そうで夜の時間が長くなった。
はい、
はい、
いいこともいいことですね。確かに、ね、
はい、きっとあのお酒飲まない方は当たり前だろうみたいなふうに思われるでしょうけどね、はい、そういうのをちょっと忘れてたな、
はい、
って思います、
思いますね。
スイスさんどうもありがとうございます。31日まで頑張りましょう。次はガチャさんからいただきました。ご一緒に休肝日をやらせていただいています。ちょっとお酒しか考えられなくなり、やばいかなと思っていたところなので、ご一緒させていただきました。以前も全然美味しくなくなり、2、3ヶ月飲まなかったこともあります。50歳過ぎてから、やはり少し肝臓は休ました方がいいみたいですね。以前はそんなこと全然思わなかったんですけど、 あとお酒飲んでいると肝臓が脂肪とか消化してくれないし、今日は何飲もうとかもうアル中みたいになってしまうし、休みは休みで昼飲みなんかして何もできなくなっちゃうので、お酒は人間をダメにする飲み物です。でも来月は、忘年会も控えており、体調万全で臨みたいところなんですね、ということです。どうもありがとうございます。ね、中国の春節に向けた忘年会が控えているということで。
はい、いいですね。
いいですね。しっかり肝臓を。
忘年会になるんだ。
忘年会です。
うん、あ、そうなんだ、ね。
2月5日前にやると。
あ、なるほどね。
うん。そう、ちょっとお酒飲んで、内臓疲れると私胃の消化が悪くなって胃薬が必要になっちゃうんで、そこまでして飲むなよって話なんですけど、うん、そういうなんかこう弱さがここ近年見えてくるようになりましたね。
まあ年取るとね、そういう症状はね、うん、出てはくるんですよ。
そう、
うん、
なのでもうちょっと自分の体をこう様子見て、昔みたいなブイブイとしたうん、
まあコントロールできるのが一番ですよね、自分でね。そうそう、あ、今週ちょっとあれだなって思って3日ぐらい飲まないみたいなことができるようになるのが理想なのかなっては思いましたね、うん、今回やめてね、
まあ、1週間お休みできるくらいでね、
うん、気軽にね、これを宣言せずに休めるぐらいにならなきゃダメなんだろうなって思いますよね、うん、
そうね、それが一番だよね、
う
ん、
そう、
それがかっこいいんだと思うよ。
そう、気にせずにね、
うん、
だから
こうやって言わないとダメだろって、実は格好悪いみたいな、ね、
いやそれはもちろん自分今格好悪いって分かってますよ、
うんう
ん、いやでもね、ただねそれはいいんですよ、
うん、
我慢することは我慢できてるんで全然、
うん、
その自分の中にいろんなことに気づけたからね、その、うん、料理とお酒の関係みたいなことに気づけたので、これは飲まなかったからこその経験なわけじゃない、
発見、ね、
うん、だからこれはこれで面白いなって思うので、ネタにもなったし番組の、うん、よかったなとは思ってるんですけど、でもねこうやっぱストレスは起きるわけじゃない、特にうちの場合は。
そうね、
でその時にその発散先がなくて困ってるよね。
発散お先にしちゃってるとね。
そう、
うん、
今それはさ、ジムとかに行って体を動かしてたりとかできる環境だったらまたそれはそれでいいんでしょうけれども、うん、やっぱ筋肉とお友達になんなきゃいけないのかな。
ねえ、
動かすのインドアなんで苦手ですからね、
うん、まあ、何かうち、ね、別の趣味ですとか、
そう、
うん、お酒でストレス発散するんではなく、まあ、別のものを一個用意しといて、
いいね、
酒飲む飲まないでっていうのがね、いいんでしょ。猫がいるじゃない、ワンコもいるじゃない、それじゃダメなの。
はい、ダメですね。
ダメなのか、役不足なのか。
ペットは可愛いのは可愛いですよ、一緒に暮らしてるとね、
うん、
でも、真っ黒になって猫帰ってきたりしますからね、
うん、
昨日風呂に入れただろうお前、ね、またそれがプラスストレス、ね。まあ、そんな感じでちょっとそのまあ逃げ道をお酒に逃げてた部分がこうなくなるとよりきつくなってる部分は正直あるなと、
うん、そうね、
でそれって例えば映画見て楽しいからとかいう部分で発散になるのとやっぱりちょっと生活だからさ、
うん、
余興とは違うんだよ、余興で発散できるストレス発散とは違うんだよ、
うん、
家庭の問題はさ、
うん、
だからやっぱ本当運動するなり、
うん、
なんなりで発散しなきゃいけないんだろうなと思います、
ね、これから年取っていくと余計にねお酒飲めなくなったりもあるでしょうからね、そうそうそう、今のうちにそういうの用意しておいた方がいいかもしれませんね。
いやー、なんと難しい、本当にそれが一番難しい。
私もちょっと、うん、人に言いながらも、あ、私もちょっといかんな、どうにかせんといかんなって、はい、思っています。
はい、
はい、どうもありがとうございます。さあということで、31日まで続けます
ということは、ということで来週のと配信まで続けるってことですね。
そうですね、はい、でそこで最終日ですよね、
はい、そうですね、だから来週のと配信が最終日、来週までは飲めない、
ね、私一応解禁に備えて何か美味しいお酒を買おうかしらって アマゾンで物色してるんですけど。
そう、俺飲みに行こうかなと思ってます解禁したらやっぱね、ここまで我慢できたらこうお祝いじゃんみたいな。
そう、うん、そうそう、楽しみをね、はい、ちょっと欲しいかなっていう、
はい、いや、だってこの分全然飲んでないってことはお酒代使ってないからね。
うん、そうね、うん、私ちょっとご飯のお供代で使ってるから
はい、
はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、チリンさん、アンニャさん、大括弧大阪さんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、休暇ウィーク頑張りましょう。さよなら、
さよなら。